皆さんこんにちは。雨のち晴れだから。今日は9月8日になりました。9月第2週ですよ、社長。
はい、どうも皆さんありがとうございます。1週間目でございます。秋になって2週間目。いつもすいませんね、お店利用してもらって。これ9月8日っていうのはね、私はね、9年前に信楽のお店を新しくしたオープンの日ですよ、これ。
9年前ですか。
はい、ちょうど9年経ったんですよ。9年目に入るんですね。
あ、9年目
に入るんですね。
要するに丸8年経った。
そうそう、丸8年で9年目に入るっていう感じですね。
なんかね、もっと前なのかと思ったら、まだ10年経ってない
んです、ね、経ってないですよ、はい、でもね、まさかですよ、これね、ほんまに上り坂、下り坂、もう一つの坂はまさかっていう、この本当にね、
まあ、よくありますよね、まあ、人生には3つの坂があるってやつでしょ。
そう、こんなまさかが来るとは思わなかったな。
あ、そのさ、この3年間だもんね。
はい、この3年間はほんまに苦戦してますよ、本当の苦戦。だから僕、36歳で社、もう、あの、先週も言われてましたけど、日だからね、いきなり社長になったんですよ、
ああ、そうだった、
ね、社員からいきなり、
うんうん、
シャインマスカットからいきなり社長になったというね。
そう、
はい、いきなりですよ、ほんまに。
あ、
ペーペーからいきなり社長になったんです、僕。
そうか、なんか、まあ、よくありがちな、じゃあまずは、まあ、会社で言えばね、
うん、
まあ、部長だ局長だ、じゃあちょっと役員経験しろみたいなことがなくて。
そうそうそう、全くないですよ。親父急に亡くなったから、前の社長が急に。
そうかそうか、いわゆるその社長修行をする前に亡くなってしまったわけですね。
まあ、まあ、帝王学みたいなのはね、いろいろ教えてもってたけれど、うんうんうん、そんなん聞く耳、親子ってあんまり聞く耳持たないじゃないですか、まあね、はい、だからあんまり習うこともせえへんし、
うん、
まだまだいると思うもんが、3日の入院で亡くならはったから。
あ、そう、そうだったんですね。
そう、だからもう、うん、平から社長、
うん、
本当ですよ。
まあでも大したもんですよ。
でも、ね、でもまさかでもね、こんなね、うん、コロナでね、3年もね、こんな経験はね、多分前の社長でもしたことないと思うわ、これ。
いや、これだから、やっぱり、はい、なんですか、未曽有の事態じゃないけども、まあ、この間もね、はい、もうもちろん、はい、社長の飲食の方々とは、深刻と違うのかもしれないけど、やっぱり、半年ぐらいで終わるなって、最初みんな思ってた、この間もそういう話したんですよ。
思ってましたけどね。
で、こうやって変わるよねって言ったのが、はい、いまだにマスク、今日だってマスクしながらね、
はい、
ここのアクリル板は取れたけど、マスクしながら収録してんだもんね。
そうそう、何か変わったか言ったら、そんなに変わってへんと思うんですよ。
ない
よ
ね、だから、うん、やっぱりさ、驚いた、この間、大阪ちょっと用事があって行ったのね、日曜日ですよ、
はい。
で、やっぱり日曜日だから人で多いじゃないですか。
うん、
でも本当にほぼ全員マスクしてんで、歩いてるところ。いや、店の中わかるよ、
はいはい。
外歩いて、あの大阪人がですよ、
はい、
みんなマスクしてる。
やっぱりでもそれがね、普通になったんですよ。でもやっぱり人まばらですね、この三条通りとかね、
まあ、あの
京都も見てますけど。
そうですね、やっぱりね、ほらこの間のね、16日、はい、8月16日五山の送り火終わったら、
はい、
観光客がパタッと少なくなってる。
少ないね、さっきも歩いてたんですよ、
うん、
やっぱり三条通りも人少ないなって思って歩いてたんですよ、
う
ん。
まあ普段だもうちょっと人がね、夏休み、はい、だからみんな、まあ、選んで場所こう行ってんのかもしれないけど、うん、ちょっと寂しいっていうか、やっぱりインバウンドは少ないね、まだね。
インバウンドはまあ無理やですよ、うん、それは無理やと思いますけど、ね、僕はこんなね、でもね、8年前にね、うん、こんなことが起こるなんて僕は思いませんでしたよ。
それはもう社長のみならず誰も予想しなかったでしょ、
はい、もうだ、あれね、もう僕はね、一世一代の大投資したわけですよ、
うん、そうだよね。
あ、でっかい、
あ、それ何坪、1000坪ぐらい、
5000坪、
5000坪か、5000、え、5000坪、
今でももう増やしたから8、9000坪ありますよ。
そうか、あ、そうか、ずっとあのあれだもんね、 山というか後ろの店の背景も含めてだもんね、
はい、どんどん増やしていったから、
うんうん、
あの店来てから、
ええ、
うん、3、4年遡ってどんどん増やしていってるから、
う
ん、
なるほど、
8000坪ぐらい、8、9000坪があるかもこれね、うん、でもあの大投資ですよあれ、
うん、
僕のね、一世一代の大投資をしたわけですよ、
うんうん、
あれね、俺コロナの時やったらもう死んでましたね、
もろね、あの初めがね、
アウトやね。
だからせめてコロナまで5年ぐらい、4、5年はやってたわけだもんね。
そうそう、もうバンバンやってましたからね、はい、右肩ありがね、
うん、
右肩下がりで下がって下がって、
だから まあでもそれまで稼いだからまだ体力あるけど、今は社長おっしゃってそれが1、2年目でもし、
いやもうそれやったら僕もほんまアウトですわね、うんうん、そこだよね、タイミング、やっぱり人間ってタイミングね、
うん、
タイミングって大事ですよ ね、
そうだね、
タイミング間違ったら、
うん、
やっぱりやばいね。
いやもうだから本当に2019年の後半に店を始めた一つは大変だっただろう、
ね、大変や
ったと思う。もう年明けたらいきなりコロナがバーってき
ちゃった。僕いつも思うねやもん、うん、今の店立っててね、
うん、
これコロナの年やったら最悪やったやろなって。
そうだよね、
うん、いつもそう思います、うん、はい、俺はついてるな思って。
逆にそう思えばいいんだよね。いや今言ったようについてないんじゃなくて、うん、あ俺はもっと前にやってたからまだ体力あって
よ
かった。
いや俺はついてると思ってますよ、うんうん、ですよね、僕自身ついてると思ってます、うん、だからもう、あんまりね、うん、その変な方に考えない。僕はええ方に、ええ方に考えます、
うん、
はい。
そうで、まあ物の捉え方って常にこう二面だもんね。そうそう、二面性っていうかね、
ポジティブに考えるのが僕はもう、うん、そういう考え方しかしません、はい、
いやだからこの間ねちょっと話したかもしれないけど、ちょうど7月の31日か、まあそれこそ俺も社長と違って休みっていうか自分でも飯作ったりまめに動くからね。
すごいな。
いやいや
何を作ったんすか。
たまたま鍋のお湯をももにこぼしたわけですよ。
あ、あの事件ね。
そうそうそう、
うん、
それでさ、いやびっくりしたの、まあ、半ズボンっていうかバミューダ履いてたからね、
うん、
だからこうすぐ脱いだわけですよ、バーって。
あのね、変な話さ、急に湯かぶるときあるじゃないですか、
うん、
湯かぶった場合は緊急の処置としてどうしたら一番いいの。
まずね、まず着てたとするじゃないですか、
うん、
それはねすぐ脱ぐこと。
やっぱり脱がなあかんの。
脱がない、うん、ずっとベタっとくっついてるじゃん、うん、そしてすぐ次にやるのは水、流水、水道水でバーって、
ね、やっぱり水なんですか。
そう、水で冷やすのね、うん、
はい、
でもちょうどほら今の時期あんまり水道水冷たくないじゃないですか、うん、だからまず水道水で流しながら冷やすでしょ、うん、でその後氷、
うん、
冷蔵庫の氷をバーって袋に入れて、うん、
やっぱり冷やすのが一番、ね、
冷やすが一番、
なるほど。
でとにかく冷やして、で31日って日曜日だったから、
はい、
まあ病院やってないしね、で、まあ、
結構緊急病棟があるじゃない
ですか、うん、ただまあ自分ではほら、まあ、幅でいうと6、7センチで長さ20センチぐらいだったけど、
はい、
まあ、冷やしててヒリヒリはするけど、まあ翌日病院に行けばいいかぐらいだったんですよ。
お、強いな、
うん、それでその晩ずっと冷やしてて、
はい、
でもやっぱりヒリヒリはするわけです
ね。そりゃそうでしょ。
で赤くなってるって、
はい、
で翌日病院に行ったわけです
よ。あ、ビローンとならないですか。
いや、で翌日になるじゃない、
うん、
そしたらもうこう水がブワーンってさ
なるんでしょ。
やっぱりなってる、溜まってて、
はい、
ビローンってね、
はい、
水がもう溜まってるわけ、
はい、
でこう医者に行って、まあ、カクカクシカジが昨日こんな風に言ってたら、
はあ
はあ、まあでもこう、まあ、きちっと冷やしてたから、
はい、
このまま処置しましょうつ。でそこで言われたのは、昔だったらこう、はい、乾かしてさ、
はい、
なんていうの、かさぶたみたいの作ってこう剥がすみたいな感じだったけど、今は乾かしませんと、
うん、
なんかこうビニールのね貼ってるようなガーゼに、
はい、
軟膏みたいな薬を塗って、
あ、貼り付けるのよ。
貼り付け、湿らしとくわけ。
ビドンとしたのはもうそのままにしとかはんの。
うん、だからそれはそのままでいいと、水だけ抜いてね、それでそれを毎日毎日こう貼り返してて、
はい、
でそろそろ下の皮膚も出てきたなみたいな感じだったら、その上の皮膚を別に剥がしても構いませんよ
って
剥がして、それで最初に全治20日ぐらいですかねって言われたんだけど、
うん、
まあ20日経ってちょうど今1ヶ月だけど、
はい、
まあ、今絆創膏取れましたね。
やっぱりあと残るんですか。
ただね、そのやり方したが綺麗、あとが赤くなってるけども、だからよくやっぱり処置がね、うん、先生に言われた通り。
なるほど。とにかく火傷した時は冷やすのがやっぱり一番ということですね。
だから指でもね、
はい、
とにかく火傷したって言ったら、もうとにかく
水で冷やす、
冷やす、
はい、
もうずっと。
なるほど。
何分、5、6分ね。
これで氷があれば氷水に冷やすと。
冷やす。
なるほど。
それで、まあ、傷がちょっと大きいなと思えば医者に行った方がいいよ、
ね。うん、あ、そりゃそうですね、
うん、まあ、なんか自分で無理してさ。
あれ、そうやと思います。そう、うん、なるほど。
だからまあでもね、それでなって思ったのは、まあ一つほら、あ、今傷口の処置の仕方が違うんだなっていうのを覚えたのと、やっぱりなんと、まあ年取ってくるとさ、やっぱりちょっとしたことで 怪我とか事故になるなと思って。
そうですね、もうこけたら終わりやでってお年寄りが言うじゃないですか。
そう
こけたらね、それは事故、頭を打ったり、
うん、
違う事故になりますからね、こけるだけじゃなくて。
で自分でも思うけどさ、やっぱりどっかなんかやっぱり注意力がこう落ちてんだよね、
うん、
自分では注意してると思っててもさ。
なるほど。
だからそれはね肝に銘じたよ本当に、
はい。まあ、でも昔やったらね、うん、何やろ、冷やしたり貼り付けたりとか、うん、今はもうやっぱり全然形変わってますよね。
形変わってる。
その医学っていうのはやっぱり
進
歩してるし、形変わっていく。スポーツ医学なんか特にそうですよね。
そうだよね。
だってサッカーの時ね、水飲まない言われ
そうそう、
水飲むな言われてたんですよ。
言われましたよ、水我慢しろ
と、ね、はい、そう、水飲んだらな、横っ腹痛なるから飲んだらあかんねとか言
う
てね、
飲むなとかさ。それとかさ、野球やってるやつなんかだとさ、冷やさなかったでしょ、
はい、
投手やってるやつなんかさ、
そう、
肩冷やしちゃダメだ、
肩冷やしたらダメだ言うてね、そんな投げた後にね全然違うんですよ、今のスポーツ医学ってね。
今アイシングだもんね、冷やさなきゃダメじゃない。
そうだからもう全くね、真逆なんですよ。
そうだって、うさぎ跳びとかやらされたもんな、
はい、階段をね。
そう、そんな腰痛い
よ
ね。
そう、今したらあかんねんそれは本当ですよ。もうだから昔ね、もう年配の人しか知りませんけどね、うん、巨人の星いうね漫画があったんですけどあんなんね、もうデタラメです
よ。デタラメだね、ダイリングボール養成ギブスとかね。
そう、出たらダメですよ、そんなね。神社のね、階段をね、ふさぎ飛びでね、100回往復とか。
で、ね、何、腰に、タイヤをつけて引っ張るとかね。
引っ張るとかね。あれね、ほんまに出たらダメですよ。
笑い話じゃないですよ。ちょうどだから、僕は、高校の時山登ってたんだけど、山岳部で、はい。そうするとさ、合宿とかって、まあ、それは、鍛えるために、30キロの荷物をかずってこう登ったりするんだけど、
うん、
まあそこはいいですよ、
はい、
でもね、最初の年は水を飲むなとかって言われたもんね。
そうなんですよ。
だけど水飲みたいじゃん、
はい、
喉乾くんだから、はい、そしたら我慢しろみたいにさ。で翌年ぐらいになったらだんだん変わってきて、水は飲んだ方がいいっていう、なんかいろんなこう情報が出てきたわけですよ、
はいはいはいはい、
でこっちはほら2年とかになるでしょ、上級生になるでしょ。
特に日本遅かったんですよ。
遅かった。
アメリカは早かったんですよ。
そう、早かったよね。
スポーツ医学アメリカものすごい早かった
で、僕ら2年になった時、お、水ってやっぱり飲んでいいんだよってなって合宿始まったわけ、はい、その時に1年生にどうするかした時に、当然ほら水飲ませていいわけでしょ、
はい、
だけど一部のやつが、俺たちも我慢したんだから我慢させた方がいいとかさやっぱりそういう風に言うやつがいるのよ。
なるほど。
やられた
からね。
そう、
やり返したらみたいなね。
違うんじゃねえのみたいに思うけどさ。だからそういう真逆のことは多いですね、本当ね。
そんなんね、真夏の炎天下にね、水飲んだらあかん言われてたんですよ。あんなんね、今から考えたらようやってたな、もう。
根性だからね。
ほんまに。それで水飲んだらね、ボロクソ来られるんですよ。お前黙って飲んだよって言って。
だって倒れるまでやるのがかっこよかったわけでしょ、
はい、
今だったら大変だよね、炎天下で倒れて。
そうだね、フットボールとかね、あんなね、
やっぱなんか
テレビの世界やったからね、ドラマの世界じゃないですかそんな
もう倒れてもボールがボンボン飛んでくるみたいな、
ね、飛んでくるよね、バレーのね人もね、
鬼の大松か。
そう、あ、バレーのこの間ね、うん、白井貴子さん聞いて食べ行きはりました。
あ、そうですか、
はい、
あ、
有名な方ですね。
あ、有名です、有名ですよ。
僕より身長高かった。
高いですよ、彼女は。
はい、うん、でやっぱり身長の高い女性が来たなと思って、うん、で聞いたら、うん、2つのメダル持っとかはんでね、
うん、
金メダル持っとって、うん、すごいね。
まあだから女子バレーの黄金時代の一人だよね、
うん、
になった一人、
もう70ぐらいになったのかな、うん、はい、
い
や、でも綺麗な方で、
うん、はい、どこに住んでんの、白井さんっていうの。
埼玉。
あ、埼玉から来たもんじゃん、うん、
大阪のお客さんとね、
うん、
元ユニチなんかそういう会社なんかありませんでしたか、
うん、ユニチか、まあユニチかって会社って彼女どこに属したのかな、
ユニチかかな、うん、なんて言ってあったかな、
うん、
なんかそういう関係やな、
うん、
の 方と気がありましたね。
あ、はいはい、やっぱり評判を聞いて
美味しいって言ってた。
美味しいって、
はい、また来るって言ってた。はい、
来てくれるといいですね、やっぱりね。
はい、美味しかったって。
でも本当にそういう今ね言った スポーツなんかでもなんかこうねえ、どうしてあの時代あんなのが当たり前だったのかってちょっとふと思う、なんか理不尽なんだけど、なんか
本人言うてはったよ、あのね、うんうん、何回逃げ出したかって、リオ
を。あ、やっぱりでも正直な人だね。うん、
本当に。
ああ、そうだよな、はい、あの めちゃくちゃだったんじゃないかな。そ
う、逃げ出しても、うん、絶対捕まるようになったねって、あれ、
あらら、
駅とかで張り込んどんねても。
怖えな。
そう、あのな、刑務所の雑草みたいな声で、うん、本当に、うん、そう言ってたで。でも、絶対逃げられんようにしたねって、
うん、
はい、
マジ
マジですごかったって、ね、昔は。
あ、でも
ほんでね、あなたはね、
うん、
あのどうやってこれがな、うん、あなた方のこのね、量とかご飯とかね、うん、どうなってると思ってますかって言わはねて、上の人が、
うん、
えって聞くやろ、うん、聞いたらこれは国民の血税ですよってほんならな、それ聞いたら一生懸命働かなあかん、頑張って
なんか
結果出さなあかんかなって、
ある種のあれだよね、脅迫だよね。
結果出さなあかんかなと思うねんて、やっぱり。
そうか、なんかあれだあれだ、あの今したクラボーにいたんだよ、倉敷宝石、
はい、
白井大学は。そうだ、クラボーにいた。だからあの時はほら、倉敷宝石、クラボーってすごい超名門だったからね、
はい、
うん、いやー、でもそういう時代だったんだろう
な。すごいね、めっちゃ背高いね、うん、
だって180
以上ありますよ。
だから当時の中では
僕よりだいぶ高かったもん。
当時 あの女子バレーの中ではすごく一番高かったんじゃないかな。
エースでしょ、
うん、エースエース、うん、あのアタッカーだからね。だからミュンヘンで、うん、銀メダル取ってだもん、うん、
メダル2個持ってます言ってやったもん、
うん、そうなんだよ。
すごい人やなって言ってて、
うん、うん、いや本当になんつうの、人格的にもあの大した人だった。
ものすごいね、うん、多分今もいい人やと思いますよ、
うん
うん、
そうだからね、このデータにもあるんだけど、日本人の女性で初めてバレーボール殿堂入りを果たしたっていう人
なんで。ああ、やっぱり、
うん、
なんかね、ちょっとねオーラあるんですよ、オーラ、
うん、
キャッター時に
やっぱり人格者でもあるんじゃないの、
はい、
すごくこう後輩に慕われてたって聞くし、ね、
そう、全然なんかない、やっぱり
すごいな。選ぶったとこもないでしょ。
そうそう、ない。あのね、あの色紙書いてもだけど、
うん、
やっぱり字もね、うん、字が物語ってね。
なるほど、
はい、
字は人を表す、
字は人を表す、もうその通りや、うん、もう僕は、うん、はい、やっぱり書いてもうたらもうその通りやな。
社長の字はどんなの。
え僕はあのなんで落書きじゃないですか。
何
ね、落書き書いてほんでね、うん、僕の字じゃない、僕はね書いたらね、
うん、
恥なんです。わかります、恥。
ちょっと面白い、ちょっともう
座布団、座布団ないな、これ座布団、や破れた座布団やな、またこれも。
いやでもね、そうやって白井孝子さんとかやっぱりこう、はい、東京からね、東京とか関東の方からご来てくれるお客さんもいると嬉しいよね、
うん、そうですね、結構ね、うん、皆さん聞いてやっぱり来てくれるんだよ、
やっぱりあの口コミだもんね、
うん、
向こうに行ってまた白井さんが誰かに話すと、
あ、喋ってくれるんだ
ね、そうすると、あ、じゃあちょっと関西方面ね、
う
ん、
そうそう、今度ね、
うん、行ってみようって、
ね、埼玉に店出すじゃないですか、
うん、
であ
れもう進んでるの、
進んでます、だから、
うん、
今度のねお店にね、
うんうん、
白井さんお願いしますねって僕ね、
うんうん、
あのメール打ったんですよ、
うんうん、
任しときなさいって書いて
ある。およかったじゃないですか。
任しときなさいって。
いやまあね、本当にそういうご縁があればね、ますますね、
はい、本もらったんですよ僕。
ああ、白井孝子の、
はい、
え、なんて本なの。
なんかね、だいぶ忘れたけど本当にこの間送ってきたとこや
から。ああ、そうそうか、その時持ってたんじゃ後から送ってきた、
うん、後でね。
で、当然あれでしょ、社長は自分の本を、
じゃあ僕は本もあげたし、
うん、
僕ね、あの信楽やから、
うん、
タヌキが欲しいって言ってやったんですよ。
あ、
タヌキ欲しいのって、
うん、
タヌキね、これから見に行く店を紹介したわけよ、
うんうん
うん、あの町の方行ったらね、
うん、
あのなんとかさんがあるから、
うん、
あの行ったらええよって、
うん、
でタヌキ欲しいんやったら、
うん、
僕とかあのタヌキ、あの自分とこのオリジナルタヌキあるんですよ、まったけ持ってる、
あー、はい、ありますあります、はいはい、ね、抱えてるやつよ ね、
そうそう、あれがいっぱい飾ってるとかあって、
うん、
で、あの白井さんこれ僕好きなあげるわって言ったら、
うんうん、
それでめっちゃ気に入ってもらって、はい、
いいじゃないですか。
そう、
もうこれで埼玉のフランチャイズも第1号店、
はい、
ね、 来ていただいて、
そう、まあ、皆さんにね、やっぱりあの自分の力でできひんので、やっぱり皆さんの協力ないとね、
うん、
お客さんがやっぱり協力していただかないと無理なんで、ね、商売なんてもう
やっぱりお客さんがお客を呼ぶってとこあるもんね、
はい、
うん、
ほんまに、もちろん今は SNS の時代ですけど、うん、やっぱり口コミっていうのがやっぱりね、うん、結構大事だと思うんですよ。
そうね、
うん、
まあその口、まあ、SNS だったら基本的には口コミだもんね、
はい、
行った人が良かったって言ってくれないとね、
はい、だからやっぱり大事なんですよね、うん、のパソコンだけでね、パソコンじゃだけでバーッと広げるんじゃなくて、まず、うん、やっぱり行った人の感想
なるほど
が大事かなと。
ち、まあ、ちなみにね、宣伝ですから、はい、埼玉のお店っていつ頃オープンの予定なんですか？
あのね、9月のね、
うん、
あの連休あるじゃないですか、
はいはい、
あの頃は今目指してやって
ます。もう時期じゃないですか。
まあ、あと3週間ぐらい、
うん、
はい、
っていうか今日は8日だから、もう来週、
違う違う、
あ、後半の後半の方ね、
後半のね、うん、連休ですよ、
ね、はいはい、お彼岸の頃ね、
そうそう、うん、9月の終わり頃、
うん、
はい、
を
目指してます。
場所はどちらになるんですか？
最寄りの小川町
の小川インターから近いんですか？
そうそうそう、嵐山小川インターってあるんですよ、
はい、
そこのインター降りて大体5分ぐらい、
ああ、だそうなんで、皆さん、まあね、はい、これはちょっと東京方面では聞けないけど、あ、まあ、ポッドキャストで聞いてる人はいるかもしれませんが、そういう方今、はい、ぜひ、埼玉の方に
行くように、はい、ぜひお願いしますね。
地図で見るとね、長瀞って、まあ、結構有名な川下り の場所なんですけど、長瀞から近いですし、
あ、そうなんですか、
はい、
うん、
で結構、まあ、観光地でね、あっちの方遊んだ帰りでも寄っていただけば、
はい、秩父いうのがあるらしいんですよ、奥に。
ん？
秩父？
あ、秩父、あの、秩父も近いですよ、うん、
秩父やね、
うん
うん、
だからいずれにしてもちょっとこうそっち方面遊んできた帰りに寄っていただくと、はい、ちょっといい。
僕もあんまりね、実は地形分かってないんですよ、うん、うっすら分かってるだけで、
まあしょうがない
んで、こっちが詳しく説明せ言われてもちょっとなかなか
だから、まあ、いずれにしても逆に今度ね、この今聞いてるこちら地元の方たちがね、
うん、
ちょっと東京行った方面行った折には、
そうですね、
行ってみて、
ぜひぜひ来ていただければね、はい、
まあ本当にね、フランチャイズ第1号だもんね。
1号です、
うん、それはやっぱり
結構周り山なんですよ、
うん、
ほんまに田舎ですよ、うん、ねまだ郡ですから、
ああ、
はい、
ま、あの市じゃなくて町なんだ
けど、ね、なんとか郡、うん、
なんとか町、
うん、小川町ですから、はい、市じゃないですからね、まあ、はい、
いやいや、それはなかなかね、またね、うん、まあ、そういった形で、まあ、社長もコロナの中でもいろいろあの手この手で、
うん、大変ですよ、でも
進めているという、
本当に大変ようこんなな、一番ね、うん、下に追ってる時によう店出すなという話ですよ、
まあ、
本当に
ギャル張りの発想でしょ
チャレンジャーやつでしょ、
チ
チャレンジャーですよ、ネバーギブアップ。
いや、でもなんか楽しみだよね、
はい、
なんかイメージ通りにはこう出来上がってきてるんですか？
2つ店があるから、
はい、
2つも使おうかなって、
うん、
その敷地内に、
あ、なるほどなるほど、
でかいでかいから、
うん、
駐車場150台ぐらいあるからね、
あ、だったらもう全然ね、
そうそう、バスも入るしね、
うん、
でかいでかいですよ、
バスが入るって大きいですよね、団体客をね、やっぱり呼び込めるっていうのはね、はい、
便利ですよ、
うん、
はい、横にマクドナルドあるしね、はい、僕らもお腹減ったら食べに行けるので便利ですよ違いますって
違うよな
違う違う
向こうでは松茸はもちろんあの社長のルートなんですけど、肉は何牛にするの？
肉はね、今宮崎使おうかなと思ってるんですけど、でもね、宮崎ばっかりに絞るより、
うん、
僕はあの目の前にあのお肉屋さんあるじゃないですか、はい、ここも、
うん、
三島亭さんっていうね、はい、三島亭さんでもね、
うん、
どこの肉っていうのはあの一ブランドじゃないじゃないです
か、うん、違います、もちろん、だから全国の
国産和牛、
うんうん、
国産黒毛和牛で売ってるじゃないですか、
うん、はい、
ね、で今日見て覗いて見てたら、今日は島根県のお肉使ってあります、
うん、
で前はね、また違うところの肉使ってあります、うん、だから日によってね、美味しい肉をやっぱり変えてあると思うんですよ、うん、ああいうやり方も僕はね、逆に面白いかなって。
なるほど、またそれは信楽と発想変えてね、
うん、面白いんじゃないかなと。やっぱり毎日ね、うん、同じ肉より、
うん、
地方によって美味しい肉絶対あるはずなんですよ、うん、だから変な話、北海道の十勝牛がね、うん、今日美味しいのやったらそっち入れてもらっても美味しいやろし、
まあ、米沢牛があってもいいと。
そうですよ、だからそれは そういうのはもうありかなと、まだ決めてないんですよ、
うんうんうん、
まだ決めてないけど、
そうなんですね、
うん、こっち の本部の方はね2軒ありますけど、滋賀県はね、うん、それはもう近江牛で行きますけど、
うん、
地方の場合はこだわらんと美味しい肉やっていった方がいいかなと、
うん、
まあ、あと一つはね、うん、松坂牛は使いますけどね、
うんうんうん、
はい、それはちょっともう一つちょっと上のブランドで、
あ、なるほど、はい、やっぱりそのコースの中でちょっと上のブランドとして、そうそうそう、まあ、上のランクとして、ま、
プレミアムコースってあるんですけど、うん、それは松坂を使ってみようかなと思いますけど、
うん、
あとはねその普通 のコースの場合は、
うん、
全国の黒毛和牛の美味しいのを使った方が、うん、なんか面白いような気がしますね。
まあ正直なところ黒毛和牛っていうことで、
はい、
まあ信頼のお肉が出てくればそれはそれでいいわけだ
し、ね、そうそう、あとはねお客さんの舌ですからね、
うん、そう、
まずかったらまずいねし、
でまあ、で今言ったプレミアムね、どうしても松阪牛、はい、松阪牛食べたければそのコースを頼んでいただければいいんだろうね、はい、
そういうのが面白いかなと、うんうんうん、って思うんですけどね、
うん、
はい、さっきその歩いてたんですよ前、
うん、
でその覗いたら島根になってるでしょ、これもありやなって、うん、なんかねそんな気がしました。
まあ確かにね、お店によってやっぱりこうブランドをね小売店でも、うん、飲食店でもそう変えてるもんね、
はい、うんうん、そんな気がします、うん、はい、
そうなんですね、
とにかく美味しいものを提供して、
うん、
お客さんが喜んでいただかないとダメなんで、
ええ、
はい、で、ま、美味しいお肉とやっぱり松茸がね、
まあそれはもうね、
はい、
決め打ちだからね、
はい、
松茸、
松茸はねやっぱり負けませんからね、
うん、
はい、
いやということなんでね、ちょっと期待したいですね、私もさすがに向こう行ってもそっちまで足伸ばすかどうか、でも皆さんねぜひ、はい、宣伝していただいて、
でもシーズンにさ、
うん、
佐久間さんも1回ぐらいやっぱり松茸ちょっとすき焼きでさ食いたいなと思うでしょ、やっぱり、
いやそれは思うよ、
そうでしょ、
うん、それはまあこんなこと言うと変ですけど、やっぱり社長とね、
はい、
こう出会ってお付き合いが始まって、
は
い、やっぱりお店に一体何々した時に、
うん、
ああやっぱり秋に松茸っていうのはね
ありやなって思ったでしょ、
あ、うん、ありっていうかやっぱりいいよねって、
はい、
さっきの1年に一度旬のものっていう、
そうでしょ、
そう、
今までねだから、うん、あんまり僕とお付き合いないときはあんまり思わへんだでしょ、
そう、大体ね正直なところまあ小売店でね、
はい、
ちょっと買ってきてぐらいの話で、
はい、そんなにすき焼きにあんなドーンと入れるような、
入れない入れない入れない入れない
あれはちょっとありえでしょ年に1回はありでしょ
年に1回、そう、今おっしゃったように年に一度ね、
はい、
やっぱりそういう日があると、
うん、
あ、秋が来たなとか、
そう、ありですよ、
だからそういうことだよね、
うん、うちのだからリピーターさんのお店のね、
うん、
リピーターさんももうコロナとか言うて騒いでますけど、
うん、
言うてるけどやっぱり秋に1回はね、
うん、
絶対来られますもん、
そうだね、
ありやなって、
うん、それはもうおっしゃる通りで、はい、まあだから今年もだから知り合いちょっと連れていかにはあかんなとは思ってますけどね、
絶対ね、うん、初めての人絶対喜びます
よ、喜びますよ、
ね、びっくりしますよ、うん、はい、マジかよみたいなこれ何やねんみたいなエリンギじゃ出ないのなとか言って関東の人だって言いますよこれ、
まあ言うね、うん、まあ それくらいに入れちゃうからね
そう、ほんまに
いやなんか先週は果物の話みたいなことだったんだけど、今週は最後は何ですか、また松茸の話
で、やっぱり秋ですから ね、
まあ、ね
これはもう一番合ってますよ、
うん、
もう最高に合ってる話です、
まあやっぱり季節に旬のものを食べるというのは何でも
そうだけどね、はい、年に1回ね近江牛と近江牛を思い切り食って、で松茸も思い切り食って
もういいっていくらい食べるっていう、ね、
そう、もうやめてくれっていうぐらいまでね年に1回でええから やらないと面白い
ね、
うん、そういう
贅沢はね大切ですよ、ね、
そう、面白くない、
はい、では皆さんぜひね、
はい、
魚松信楽と郊外にありますからお尋ねください、
はい、またまた暴れ食いでお待ちしております、はい、皆さん
ではまた来週、は
い、どうもありがとうございました、
さようなら、
今週も暴れ食いでどうもいいことあります